おはようございます。通告に従い大項目2点質問をいたします。大項目1点目、鳥獣対策についてです。鳥獣による農林水産業等に関わる被害は日本全体でも年々拡大しており、さらには人命に関わる被害も急増していることから、国では有害鳥獣に関連する法律が改正されています。留萌市においても鳥獣による農林水産被害は令和6年度6272万2000円となっており、また年明けからの熊の目撃情報が出るなど、市民の生命や財産、留萌市にとって大切な基幹産業である第一次産業を守るためにも、高い意識と強い危機感を持ってこの問題に取り組むべきと考えます。そこで中項目1点目に、トドによる水産被害への対策と取り組みについてお伺いします。留萌市の令和6年度鳥獣による農林水産被害額6272万2000円のうち、9割にあたる5741万3000円は、トゾ、アザラシによる水産業の被害であります。近年の被害状況も見ますと、留萌振興局管内では、令和3年度から6年度まで右肩上がりで増え続けており、特に今年の3月は、前年同月と比較しても約6倍の1億2000万強の被害が出ています。漁業種類別の被害割合では、64% がニシン刺し網漁業であります。留萌市鳥獣被害防止計画にのっとり、適正に管理・捕獲されていながらも、増え続けるトドによる水産被害について、この現状をどのように認識し、今後対策を検討しているのか、市長の見解をお聞かせください。次に、中項目2点目、市街地での猟銃の使用可能を盛り込んだ改正鳥獣保護管理法への対応についてお伺いします。留萌市内での熊目撃情報は近年増えている状況の中でも、関係機関との連動による市民への情報発信や啓発活動が徹底され、人的被害に及んでいない状況に、その取り組み担当者へ敬意を表するところであります。しかし、全国では熊による人的被害は増え続けている状況であり、昨今の状況を鑑みると、市内いつでもどこでも発生する可能性を秘めております。対策が急がれている中、4月18日、参議院本会議において、市街地への熊の出没が相次ぐ中、市町村の判断で特例的に猟銃の使用を可能とすることなどを盛り込んだ改正鳥獣保護管理法が可決・成立しました。環境省では公布から6ヶ月以内に施行するために、ガイドラインの作成など準備を整えている段階ではありますが、市としてこの改正鳥獣保護管理法にどう対処していくのか、市長の見解をお聞かせください。大項目2点目、これからの町づくりについてお伺いします。100年に一度の大変革期とも言われる大きな転換を迎える留萌市。これからの町づくりは、責任世代である私たちはもちろん、我々の親、そして子、さらには孫と4世代が夢と希望を持って関わっていくであろう重要な事項であります。その中でも特に市民の関心が高い2点を中項目として伺います。中項目の1点目は、道の駅留萌の今後の展望についてです。2020年7月、コロナ禍真っただ中の厳しい状況の中、グランドオープンを迎えた道の駅留萌。チャレンジショップやアンテナショップの開設から始まり、2年後には屋内交流遊戯施設のチャイルモもオープンし、交流人口の拡大、留萌の玄関口、広告塔として大きな役割を担っていると認識をしています。また、本定例会では、道の駅留萌にアウトドアアクティビティ拠点施設を追加するための議案も提出されており、さらなるさまざまな効果も期待されているところです。まさに成長する道の駅の留萌として、1の矢、2の矢と、生き込み続ける留萌市が、この道の駅留萌を今後もどのように成長させるのか、展望について市長の考えをお聞かせください。中項目2点目、新交流複合施設についてです。 留萌市新交流複合施設整備基本構想が策定され、公表されて以降、このテーマで市民と議会との意見交換も先日実施されるなど、市民の関心も高まっているところです。令和8年度以降の供用開始を目指してのスケジュールも示された中、5月30日には第1回目の新交流複合施設検討会議も実施されたと認識をしています。次のステップである基本計画策定に向け、検討会議やパブリックコメント等により市民の声を素案に反映していくとのことですが、施設に導入予定の機能や規模を見ると、示されたスケジュールでは時間的猶予が短すぎると考えます。これからの留萌市のランドマークともなり得るこの新交流複合施設整備に向け、改めて今後どのようなスケジュールで進んでいくのかを市長にお伺いし、1回目の質問を終えます。答弁よろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長。
田村議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、鳥獣対策についての中で、中項目1点目、トドによる水産被害への対策と取り組みについてとして、現状認識と今後の対応方策について、私の考えに関するご質問でございますが、毎年12月ごろから6月ごろにかけ、留萌沿岸域にトドやアザラシが来遊し、刺し網漁業を中心に、漁獲物や網の損傷など、年間5000万から6000万円の水産被害が発生している状況でございます。このことから、被害軽減を目的に、留萌市や新生マリン漁協、留萌農協、北海道猟友会留萌支部などで構成する、留萌市有害鳥獣被害対策協議会が主体となり、北海道連合海区漁業調整委員会指示に基づく、トドの再捕承認を得て、国の補助事業を活用し、猟獣による駆除事業を実施しているところでございますが、留萌沿岸域においては、トドの上陸場がなく、駆除のため沖合へ出動しても、トドを発見できる確率が低いことから、効率的な駆除につながっていないのが現状でございます。私といたしましては、トドなどによる水産被害の軽減を図っていくためには、駆除事業の効率化として、上陸場が存在する近隣自治体と連携した広域的な駆除活動を進めていくとともに、抜本的な取り組みとして、トド被害に強い強化網の導入や、既存漁具の改良など、新たな手法の開発により、絶滅危惧種に指定されているトドやアザラシとの共存を目指した対策が必要であると考えているところでございます。次に、中項目2点目、市街地での猟銃の使用可能を盛り込んだ改正鳥獣保護管理法への対応についてとして、改正鳥獣保護法にどう対応していくのかについてのご質問でございますが、今回の法律の大きな改正内容といたしましては、人の日常生活圏に熊などの危険鳥獣が侵入した場合、住民などに危害が及ばないよう緊急的に対応が必要で、猟以外での方法では捕獲が困難であり、かつ地域住民等に発砲した弾丸が 到達する恐れがないときという条件でのみ、市町村長の権限にてハンターへ委託することができるというものであります。法改正により、市町村長の判断による緊急重量の実施と通行制限、避難指示の実施や都道府県知事に対する応援要請の権限が与えられた一方、損失が生じた場合の補償責任を市町村長に求めるものであり、実際に緊急重量を実施しなければならない局面においては、地域住民等の安全確保のため、高度な判断力と慎重な対応が求められるものと認識しております。現状では、法律施行令の改正が行われていない状況であり、危険鳥獣の種類や具体的な手続き、委託可能な保護者の条件など、不明な点も多いことから、今後、国から示される予定のガイドラインの提示を待ちつつ、損失保障に対応する保険の種類や内容など、必要な情報収集に努めるとともに、関係機関などとの情報共有を進めながら、市として緊急重量を実施する際の決定プロセスの検討など、現状でできる準備を進めてまいりたいと考えているところでございます。次に、大項目2点目、これからのまちづくりについての中で、中項目1点目、道の駅留萌の今後の展望についてとして、道の駅留萌を今後、どのように成長させるのか、今後の展望についてのご質問でございますが、道の駅留萌は、令和2年7月に道内126番目の道の駅として開業以来、多くの市民や観光客にご利用いただき、令和6年度の来訪者数は約39万人に達し、右肩上がりで順調に推移しております。現在、広大な敷地を活用し、留萌地域の豊かな自然資源を生かしたアウトドアという視点から、関係人口や交流人口の誘客、滞在、滞留の促進や市民の身近なライフスタイルに取り入れるなど、道の駅留萌をアウトドア観光を軸とした地域活性化の拠点と位置づけ、現在、アウトドアアクティビティ拠点施設の整備に着手しているところでございます。今後は公園内での車中泊専用エリアの整備に加え、道の駅内で気軽に楽しめるアウトドア体験の提供のほか、線路跡地の有効活用など、旧留萌駅側と道の駅留萌の一体感を生むようなエリアの活用、港オアシスの中核施設として、留萌港での浸水空間としての活用なども順次進めてまいりたいと考えているところでございます。また、令和8年度には、全国道の駅シンポジウム in 留萌の開催を予定しており、これまでの取り組みや今後の計画を全国に発信できるチャンスと受け止めております。私といたしましては、道の駅の整備と新たな観光需要の創出により、民間投資の誘発や新事業の進出などにつながっていくものと期待をしており、国や道などさまざまな機関からのご支援もいただきながら、市のみならず、留萌管内の魅力発信と集客、周遊につながるよう、さらなる成長を促すとともに、観光客だけではなく、市民や家族連れなどが引き続き、自分のやりたいことを実現できるような まちづくりの中心に位置づけ、さらなるにぎわいを作ってまいりたいと考えているところでございます。次に中項目2点目の新交流複合施設について、基本計画策定の今後のスケジュールをどのように考えているかについてのご質問でございますが、昨年9月策定の留萌市新交流複合施設整備基本構想における事業スケジュールでは、基本計画の策定期間を令和6年度から令和7年度としたことから、今年3月の基本計画着手時においては令和7年度中の策定を想定したところでございます。基本計画の策定には、基本構想における整理事項や既存施設の状況と現状課題の整理、将来における人口推移などの前提条件を踏まえて導入する機能の検討、施設の使い方の検討、適正な規模の検討を行い、施設の配置やデザインの考え方についても検討を行った上で、事業計画案や管理運営計画案をまとめていく必要があり、細部まで丁寧に議論を行っていくことが重要であると考えております。そのため、団体の代表、公募による市民、市職員などで構成する留萌市新交流複合施設整備検討会議を設置し、5月30日には第1回の会議を開催し、議論が始まっているところでございます。私といたしましては、検討会議における検討経過やその内容を十分考慮し、柔軟に対応していきたいと考えております。以上です。
田村議員。
はい、それでは、再質問をさせていただきたいと思います。まず中項目1点目、トドによる水産被害についてですけれども、3月には大変大きな被害が出たということで認識はされてますけれども、この問題を受けて留萌市有害鳥獣対策協議会の開催状況について、お聞かせをしていただき、お聞かせください。
地域振興部長。
はい、お答え申し上げます。留萌市有害鳥獣被害対策協議会につきましては、先ほど答弁にもございました関係機関からですね、構成されておりますが、地域における有害鳥獣による農林水産業などの被害軽減を図るためにですね、有害鳥獣による被害の把握と防止対策を実施しているという組織でございます。協議会の開催につきましては、これまでも、下年度における事業結果や予算の執行状況の検証など、新年度における事業計画の立案、予算執行計画協議など、定例的な開催に加えながら、有害鳥獣の出没の増加やですね、被害の頻発など、緊急的な対応と必要となる状況においてはですね、必要な対策について、都度協議会を開催しながら進めているという状況でございます。協議会の中ではですね、特に都度に関しましては、水産被害が増加傾向にあるという中、被害が集中するですね、3月から4月の期間において、やはり駆除回数を増やして、集中的に実施したいというか形で意向があるもののですね、どうしても本事業、補助事業の採択決定時期の関係上、早くても5月以降での事業着手となってしまうということからですね、時期的な対応が4月にですね、出動できないということが課題であるというふうにお聞きしているところでございます。以上でございます。
田村議員。
関係機関が集うこの対策協議会についてしっかりと提言があったということで、まずは認識をさせていただきました。市長の答弁の中で、上陸場がないためになかなか採捕につながらないという答弁がありました。ただこの被害を大きくしているのはやっぱり刺し網漁協で入っている魚、食害という部分と漁具の損傷ということが大きな被害につながっているということで、上陸場がないこの留萌 の近海の状況ですけれども、それでもどのようにこう対応していくのかということがですね、この留萌らしい対応方法を検討されているというのがあればお聞かせください。
市長。
先ほどもご答弁をさせていただきましたが、やはり動くものを打つ難しさというと、それと、固定されている場所から打つという中で、船の揺れているところで打ち手がいるという、この、難しさということで、やはり上陸場を基本として駆除していくというのが、今までのやり方ですし、今までも、船の上から頭を出したトドを撃つということも何度か繰り返されているというふうには聞いておりますが、非常になかなか難しい、ということで、やはり、先ほどもちょっとご答弁させていただきましたが、やっぱり取り組みとしては強い強化網ですとか漁具の改良などということが望まれるのかなというふうにも思います。これはもう本当に、難しい話で、非常に専門家でない私が語ることというのはちょっと、これ以上は突っ込めないというふうにご理解いただきたいと思います。
田村議員。
はい、最初の質問でもですね、この漁業種類別ではニシンの、カレイもありますけれども、ニシンの被害が約6割を占める。で、留萌市としてもですね、新規漁業就業者支援制度を設けてですね、この大切な基幹産業である漁業ということを守っていくということも創設されてますので、エゾシカとかアライグマの被害は食害ですけども、これやっぱり漁具にも被害が及んでいくっていうのがこの問題の一番のネックなのかなというふうに思いますので、やはり僕は留萌市独自の補償制度の創設というものも必要なのかなというふうに思います。その辺創設される考えがあるのか、市長の考えをお聞かせください。
市長。
補償制度、という問題なんですけど、一般的には漁協ですとか新組の中にある共済組合がさまざまな補償というのをされるために、組合員が掛け金をかけて、そのものに対して何かあった場合は補償するというのが、この共済制度に基づいているというふうに思います。ただその共済制度の中で、この怪獣類に破られたですとか強化網の導入に対する補助制度というのが設けられていないというふうにも設けられているけども、現状としては非常に掛け金が高かったりとか大変状況でございます。今後ですね、組合や漁業者の方と十分お話を聞いて、例えば利子補給をするですとか補償に対して何かできないのかだとかというのは、やはりまずはお聞きして研究させていただければというふうに考えているところです。
田村議員。
はい、それでは中項目2点目、改正鳥獣保護管理法について移らさせていただきます。皆様ご存知の通り、先日は山形県酒田市においてお寺の床下に5日間熊が居座ったという報道が出ました。幸いにも蜂蜜作戦が功を奏してですね、罠による捕獲につながったということですけれども、答弁の中でいただいた改正内容の4点、危険鳥獣が人の日常生活圏に侵入した場合、危害を防止する措置が緊急に必要な場合、猟銃以外での方法では捕獲が困難な場合、地域住民等に弾丸が到達する恐れがない、以上の4点が揃った場合のみ、市町村長が捕獲者に猟銃への使用を委託できるということですけれども、基本この考えというのは罠による捕獲をまずは試みるということでよろしいでしょうか。
市長。
やはり一番安全に捕獲できることが一番いいという考えになりますから、やはり罠 というのを活用するというふうになると思います。ただ今までのお話の中で罠が使えない、また本当に緊急的に対処しなきゃならないということでこの改正があったというふうに思いますから、罠の活用と住民を避難させて安全区域を作るということが一番大事なことなんじゃないかなというふうに私は思っているところです。
田村議員。
はい、これから法律が施行されるということで大変難しい中でのご答弁をいただきましたけれども、対人間じゃなくてですね、やっぱり対、鳥獣クマということですので、人間の想定をはるかに超えるような行動も考えられますので、しっかりと準備を整えていただきたいというふうに思います。最後にこの項目としての質問をさせていただきますけれども、やっぱり一番大切なのは住宅や生活圏にクマを近づけないということが一番なのかなというふうに思います。今後、今までもやってますけれども、さらにこの近づけないための取り組みを行うのかどうなのか、考えがあるのかお聞かせください。
都市環境部長。
はい、お答えいたします。全国的にですね、出没するその人身被害などの発生についての問題となっているクマでございますけれども、住宅地生活圏にクマを近づけさせないためにはですね、その外側で追い払いや駆除を行うしか、現実的には対応することはできないものと考えております。現状の取り組みでございますけれども、猟友会の定期的なパトロールや地域住民からのヒグマの出没通報などから留萌警察署との協力を得て、担当職員が現地に確認して実施し、実際に現地にヒグマがいる場合はですね、猟友会に駆除を要請し、その他にはカメラの設置、それをカメラの設置で監視を始める、すると状況によりは捕獲用の箱縄を設置するということをしております。なお今年度からですね、事務の効率化と職員の安全開票を図るために、通信機器を搭載したカメラを設置して、クラウドシステムにより事務室において出没状況が確認できるように今準備を進めているところでございます。今後も継続的にパトロールや監視活動を行いながら、市民に対しましても生活圏の周囲にヒグマの生息域が迫ってくることを認識してもらうためにですね、家庭での生ごみの適正な管理や野外活動時の注意事項など、ヒグマとの付き合い方について啓発を進めてまいりたいと考えているところでございます。以上です。
田村議員。
はい、それでは大項目2点目、これからのまちづくりについての中項目1点目、道の駅留萌の今後について、再質問です。先日晴れて、めでたい報道が出ました。道の駅留萌が国土交通省の道の駅第3ステージ応援パッケージにおいて全国の10カ所のうちの1つとして、選定をされましたけれども、まずは、その内容についてですね、今一度市民の皆様にも分かりやすいようにお聞かせください。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。道の駅でございますけれども、現在道の駅は地方創生観光を加速する、拠点として、第3ステージというふうな位置づけということになっているところでございます。この中で第3ステージ応援パッケージにつきましては、道の駅を活用した地域活性化を目的として、町と道の駅が一体となって地域が連携して道の駅のリニューアルや機能サービスの向上を目指す取り組みを対象に、国がですね、重点支援をするというために創設されたもので、本制度では道の駅を所管する国土交通省だけでなく関係省庁が横断的に連携しながら重点的な予算配分や柔軟な制度活用のノウハウの提供、顧客データ分析やマーケティング手法を活用した経営戦略の提案など、多角的な伴走型での支援を受けられている、そういうような制度となっているところでございます。以上でございます。
田村議員。
それではですね、我々市民にとって、この町にとって、どのような効果が生まれるのかということについてもお聞かせください。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。私ども提案をいたしまして、提案が、のベースに提案をベースに選定されたという状況でございまして、提案の骨子としてはですね、大きく2つございまして、1つはアウトドア観光を軸とするまちづくりの拠点としての再整備を行っていくもの、もう1つが隣接する旧留萌駅の跡地や鉄道敷地をシームレスに町につなぐというところで、道の駅の拡張も視野に入れた考え方で再整備を行うものということで提案したものでございます。今回国との協議を進める中で、ビレッジエリアの活用をはじめとした道の駅内でのアウトドア利用環境に向けた整備ですとか、道の駅エリアの拡張も視野に入れながら、隣接する鉄道敷地の活用、また防災、市民交流、交通結節点機能などを有する、今後検討が進められる新交流複合施設の周辺整備など、エリア全体が一体となってですね、価値を上げるための幅広い支援を引き出せるものと考えているところでございます。また国の財政支援だけではなく、まちづくりの助言やですね、コンセプト立案やマーケティング戦略など、人的支援も含めて、専門的な面でご支援いただけるものと期待しているところでございます。以上でございます。
田村議員。
はい、非常に道の駅だけっていう形にとらわれるかもしれないですけれども、幅広いエリアの中で提案が採択されて恩恵がありそうだということで、今部長の答弁をいただきました。市長の答弁の中でも、部長の答弁の中でもありましたけれども、線路跡地の有効活用という話を、いただきました。市民団体から大変立派な鉄道遺産の提言というものもいただいているのかなというふうに思いますけれども、この鉄道遺構の活用の仕方について何か今後のスケジュール等々がありましたら、お聞かせをまずしたいと思います。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。鉄道遺産、鉄道遺構の活用、これにつきましてはですね、このアウトドアビレッジの基本計画のパブコメを行った際にですね、やはり隣接した鉄道遺産、また留萌におけるその鉄道の歴史をですね、観光に結びつけるような、そのような検討を期待したいという声を受けてですね、昨年度、市民団体含めたプロジェクトチームを立ち上げまして、提言書をいただいたという状況でございます。その中ではですね、中長期的に進めるものですとか、短期的に進めるものですとかございましたが、やはり短期的なものといたしましては、今の道の駅の管理等をですね、やはりもう少し留萌駅を再現するような場所として、再生するといったこと、さらにはですね、ちょうどビレッジエリア A に、かかる部分ではございますけれども、やはり鉄道遺産、鉄道、線路跡地ですね、その跡地をもうまく活用しながらですね、街中の方にプロムナードのような道をですね、作って、検討していくという、その2つがですね、当面の、事業というふうに考えているところでございます。以上でございます。
田村議員。
はい、ありがとうございました。この第3ステージ、部長の答弁の中でも、地方創生、観光を加速する拠点ということがですね、一つキーワードでありますけれども、その他にも2025年に目指す3つの姿というものがあったかというふうに思います。その中には、新防災道の駅というキーワードがあるかというふうに思います。令和6年1月には、道の駅留萌 BCP も整備されて、その対応等々を整えている状況ではありますけれども、市民への認知とかですね、交流人口、市民の認知はどちらかというと、交流人口増加ということが目的の道の駅でありますし、まだまだ市民へのその防災という部分では、周知が不十分であると考えてますけれども、この辺はどのような認識でいらっしゃるのか、お聞かせください。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。防災道の駅という形でいきますとですね、防災道の駅としての指定というのはですね、道の駅留萌は受けてはいないところではあるんですが、やはり道の駅の利用者にですね、安心安全を提供するといった意味での BCP の強化ですとか、 国がですね、防災倉庫を道の駅の駐車場に設置してですね、防災資機材等々を用意しているところでございます。また私どもの防災計画の中にもですね、一時避難施設としてやはり特に冬のですね、ホワイトアウト等で、移動が困難になった際にはですね、スムーズに対応するといったような道の駅の役割も私ども持ってございますので、改めてそのあたりもですね含めて指定管理者を含めて周知してまいりたいと考えているところでございます。以上でございます。
田村議員。
はい、徹底した市民の集中よろしくお願いいたします。あと1点、市長の答弁の中にもありましたけれども、全国道の駅シンポジウム in 留萌が令和8年度に開催される予定であるということでですね、このシンポジウムを使って大々的にもこの防災というところも周知が可能かというふうに思いますけれども、そのような準備も整えるのか、市長の考えお聞かせください。
市長。
この全国道の駅シンポジウム in 留萌というのは、私が昨年北海道の道の駅連絡会の会長に就任をさせていただいて、全国のブロックの理事ということで、今全国連絡会の中で会員にも参加をさせていただいている中で、このようなお話もいただきました。で、今年は兵庫県の丹波市でこの全国道の駅シンポジウムが開催されます。で、一応このシンポジウムというのは11月に開催を予定されていますが、私が一つの受ける条件として、留萌において10月11月に受けることは非常に厳しいということで、9月から10月の頭ぐらいをめどに開催を計画しているところです。その中で今ありました防災というのも、やはり、モンベルさんと連携しながらですね、さまざまな避難における状況の設定というのも出てくるのかなというふうに思ってます。また一つの考え方の中で、これはまだ私の試験でしかないんですけども、やはり防災という観点の中で道の駅のバックエリアをどう活用するのか、それと、多くの全国からの人を誘客する上で、やはり一番の留萌の問題点というのは宿泊、留萌に何とか留めて、人を市内に還流させたいということも考えていくと、避難用のコンテナハウスの活用ですとか、テントの活用ですとか、何かそういう他ではやったことのないようなことも視野に入れながら、この、多くの全国の人を受け入れることをこれから検討していきたいというふうに考えているところです。
田村議員。
はい、さまざまな答弁をいただいた中でも、また、期待の膨らむような部分もあったかなというふうに思います。中項目2点目の方に、新交流複合施設について、再質問をさせていただきます。市民の多様な意見に耳を傾ける、そして僕は共にやっぱり構築をしていくという、この機運の醸成というものが、これからのまちづくりについては非常に重要な部分なのかなというふうに考えております。この新交流複合施設をテーマでですね、今後まちづくり懇談会やお茶の間トークなどで幅広い意見を取り組んでいくのかどうかということを、市長からまずはお聞かせください。
市長。
やはり市民からの意見というのは大事だというふうに思っております。で、この新複合交流施設の基本構想を作る際においても、市民からの意見を聞く場という形で、まずは会議体を作らせていただいて、そして基本構想ができた段階でパブリックコメントを取らせていただいたということです。それに基づいて今後この基本計画というのを作っていくわけですが、そのために先ほどもお話をいたしました留萌市新交流複合施設整備検討会議というのを5月30日から に第1回目を終えたところです。やはりその中でもいろいろ議論がされておりますが、まあ、会議における状況をどういう形で情報提供していくのかということと、まあ、その流れにおいてやはり多くの声を聞くというのも一つの手法になってくるというふうに思ってます。まずはやはり基本構想のコンセプトに基づいて整備方針というのを基本計画で作っていただきながら、まずはその中で会議体の中でも十分市民の意見をどう聞いていくのか、パブリックコメントがいいのか、市民との懇談会を作るをするべきなのか、お茶の間トークで幅広くしていくのかなどの提案をですねいただきながら進めていきたいというふうに考えているところです。
田村議員。
はい、市民会議の部分が非常に重要なポジションになるのかなというふうに思いますし、まあ、市長の答弁からも、まあ、スケジュール感にとっては、まあ、市民の意見を多様に反映することから柔軟に対応していきたいという答弁もいただきました。まあ、僕は本当に、これから先100年、という形で言わさせていただきましたけれども、非常に大きな案件だというふうに思いますので、しっかりと、市民の声をに耳を傾けていただきたいというふうに思います。またそのスケジュールの中ではですね、やっぱりどうしても、市民の会議体の状況プラスですね、やっぱり財源の話も出てくるのかなというふうに思います。まあ、これまでの一般質問の中でも何度も市長から答弁をいただいておりますけれども、緊急防災減災事業債の延長要望を行っていく、まあ、有利な財源確保などに向けてしっかりと歩みを進めていくという回答もいただいておりますけれども、改めてこの施設整備に向けてどのような財源を活用していくのか、そのお考えをお聞かせください。
市長。
まあ、財源については、庁舎という視点で考えると、議員からもあったやはり有利な記載ということで、まあ、金防災のこの活用というのが、まあ、今まで一番だろうと。ただ金防災が期間がもう今年度で終わるということで、私どもも積極的に国に対して要望をしているところですが、やはり国土の強靭化対策ということで、防災減災国土強靭化事業、それの中期計画というのがまさに閣議決定をされたということで、まあそれに基づいてこの金防災というのも5年間延長されるだろうというふうに非常に大きな期待をしているところです。ただまだまだ状況というのは見ていかなきゃならないという状況になっておりますし、また複合交流施設としてはですね、社会資本整備総合交付金やゼブ普及促進支援事業補助金、まあ、これは再エネ含めた形となりますが、今後ですね、民生安定整備事業、あと北海道の地域づくり総合交付金についてもですね、活用、さまざまな方針について検討していきたいというふうに思ってますし、まあ、先ほど部長からもあったとおり、この道の駅第3ステージ応援パッケージという中でも、さまざまな省庁の財源が確保できないかという協議が進められてくるというふうに思っておりますので、その点についてさまざま進めていきたいなというふうに思っております。先ほどの答弁の中で基本構想についてパブコメはやっていないということで訂正をさせていただきたいというふうに思います。以上です。
田村議員。
はい、答弁の中でも金防災の延長に期待される部分が出てきたということと、先ほどの第3パッケージの部分で、 まあ、庁舎に関わらない部分で、幅広く連携ができないかということでですね、非常に明るい見通しもやっぱり出てきたのかなというふうに感じさせていただきましたけれども、やはり、市民の中には、まあ、ゴミ焼却施設といった各種大型投資事業がこれから控えている、さらには病院の経営上の悪化など行政の課題も抱えている中で、この新交流複合施設の実施による財政運営上の問題ということがやっぱりあるのかなというふうに思います。まあ、この影響についてお聞かせをしてしたいと思います。
市長。
まあ、確かに大きな問題というのはやはり病院の事業と継続させていくのかというのは大きな問題だというふうに受け止めておりますし、各それぞれ病院を抱えている市においてはやはり公共事業の見直しなども取り組むようなお話も聞いております。でやはりこの事業を進めるにあたって今やはり整備費というのは物価高騰を含めて資材高騰も含めてやはり今後どうなっていくのかというのは非常に大きく状況を見ていかなきゃならないというふうに私は思っているところです。でやはりこの財政状況で見ていくとき、ある程度そのこの事業をやることによってはまあよく言う比率がどうしても上がっていくというこれは一定程度避けられないというふうには思っております。ただやはりいろいろな財源を活用する、市で単独で行うということに無理がある。ですからやはりさまざまな状況で、タイミングというのを見ながらですね、またその今までもそうなんですけど、例えば私立病院や今一般廃棄物処理施設っていうのが借り入れてで、返済をしているという状況で、その返済が終わるタイミングですとか、やはりそういう中で次のまた、まあ、ちょっと言葉としては不適切かもしれない、まあ、借り入れを借金をする新たな借金をして今までと同じ平準化を図っていくですとか、まあ、そういう財政手法というのが図られていくのかなというふうに思ってますし、あとは公共施設整備基金減災基金というのを活用していく、まあ、それで、まあ、財政負担を減らしていくという一時的な財政負担を減らすという手法を用いる。まずはですね、とにかくやっぱり財政の影響を最小限にこう抑えていくというのは大事だというふうに思いますので、まあ、最終的な判断というのはやはり、財政的な状況と建設費のコスト、まあ、これがいかにうまくかみ合うかというところのが判断のもとになってくるんだろうなというふうに私は思っております。ただ留萌市の公共施設やはり老朽化が進んでいるということと、まあ、庁舎の防災機能というのを考えるとやはり優先順位をつけていかなきゃならないし、集約化ですとか、まあ、逆に言うと多機能、要するに公共施設がそれだけの目的じゃなくて多機能に活用できるですとか、まあ、様々やっぱり複合化だとかっていうのも考えていかなきゃならないというふうに思ってます。まあ、その中でやはり先ほども言った通り国の交付金、有利な地方債というのを最大限に活用するということが大事だというふうに思ってますし、やはりその市の実質負担の軽減というのをしていきながらですね、将来的な公共施設の更新整備、維持管理の圧縮などにもやはりつなげていきたいというふうに考えているところです。
田村議員。
はい、前段でやっぱり市民の意見を多様に聞くということで柔軟にスケジュールも考えるという話もいただきました。僕もやっぱり市民の意見が反映されて一緒に作っていくということが大事だ というふうに思いますけれども、やはり将来に負担を残していかないということも、我々議員しっかりと見ていかないといけない部分なのかなというふうに思いますので、まあ、金防災の話とかですね、有利な財源の状況によっては、急激にスケジュールも変更も考えうるのかなというふうに僕も考えてますので、状況を見守らさせていただきたいというふうに思います。決して答弁調整をしているわけじゃないですけれども、本当にいいタイミングでですね、市長からいろんな答弁をいただいてますけれども、まあ、防災機能の話も今、市長の答弁から出ました。先般、北海道が公表した日本海沿岸でマグニチュード7を超える大地震と津波が発生した場合の被害想定、まあ、夏と昼ということと、まあ、早期避難比率が 20% までだった場合の犠牲者数が720名という、まあ、衝撃的な数字も出ましたけれども、まあ、このような公表を受けてですね、この新たな庁舎として、今現在、構想では、避難所の計画等々ありますけれども、まあ、この状況を受けて、何かその防災機能の強化ということが変更になっていくのか、その辺をお聞かせください。
市長。
もともとこの駅周辺区域というのは、浸水区域に、ハザードマップ上は浸水区域になっています。まあ、そこが皆さんが今までも懸念されてた部分だというふうには私も認識をしております。まあ、その浸水区域の浸水域が、まあ、50から 100というふうに考えていくと、まあ、やはり今この日本海沖に起きる地震において発生する津波、留萌市においては30分というふうに、一番早い波が30分と言われますから、私としてはその浸水域に住む人方含めて、そこに避難ができる場所というのを設定することが、一番短時間で逃げる、一番高いところに避難するというのが、これはもう上等のお話になろうかというふうに思います。やはり地震が起きた、危ない、すぐ逃げる、こういうことをですね、これからも防災訓練等でやはり伝えていかなきゃならないし、市民自らが自分の命を守るためには自分で行動をしなきゃならない、ということも含めてですね、やはり 近いところに避難する場所、そして安心して避難できる場所、高さも含めてですね、そういうような場所にしたいというのが状況であります。まあ、沿岸域に住む方にとっても大変危惧される状況でありますから、まあ、今後やはり北海道とも十分協議しながら、海岸管理をする北海道のにもやはりある程度の高さ、防潮堤など、そういうお話もいろいろこれからしていかなきゃならないというふうに思っているところでありますから、ただそれには多分時間がかかる。先ほども言った通り、いつどこで何が起きるかわからない状況なので、自分の命を守るためにも、自分でまずは避難路を確認していくなど、さまざまな防災意識というのは高めていきたいということが大事だというふうに思っております。以上です。
田村議員。
はい、基本構想の中にも入っている機能として、質問させていただきましたけれども、もう一遍、基本構想から入っている機能の中で、まあ、コンベンションホールの導入予定というのがあります。まあ、市長の答弁の中でも庁舎以外の部分については、さまざまな目的で利用できるという答弁もいただきましたけれども、実は多目的は無目的という言葉があるそうでございます。まあ、さまざまな使い方を想定して、まあ、一つの施設でいろんな使い方を想定して、作られたというものが、実は、使う方にとっては使い勝手が悪いというような状況もあるようでございます。まあ、皆さん、まあ、特に議員の皆さんにはよく、知っている町かというふうに思いますけれども、岩手県紫波町の、まあ、オガールという施設の中には、まあ、オリンピックと同じコートを採用したバレーボール専用のアリーナというものを作りました。予約状況を確認すると、数ヶ月先まで予約が取れないだけいっぱいにもう入っている、バレーボールしかできないんですけれども、しっかりと、まあ、100万人も訪れるというような町ですけれども、 まあ、他に競合がないという狙いがあったということと、まあ、針の穴を通すぐらい小さな、作戦かもしれないですけども、まあ、競合がないということでそのような戦略を練っているということですけども、僕は留萌市においてもですね、特色のある事業が多数あるのかなというふうに思います。まあ、卓球であったり音楽合宿であったり、まあ、アウトドアという新しいキーワードも出てきました。僕は一般的なホールよりもやっぱりちょっと尖ったという言葉を使うのが適切かどうか分からないですけども、少し、先進的な、どこの町にもやっていないというホールというものも作っていく必要があるかなというふうに考えてますけども、市長はどのような考えを持っているのかお聞かせください。
市長。
まあ、これはですね、まあ、最終的には検討会議の中でも議論されるというふうに思います。ただ当然その今留萌市で使われている施設がやはりどういうような比率が多いのかというのも一つの検討の中に入ってくるのかなというふうに思います。まあ、議員がおっしゃった通り、現在留萌が進めている卓球ですとか、また市民ホールにおいては音楽合宿ですとか、またやはりさまざまなコンサートだとか、さまざまそこを使っての、今までは劇団四季が来たりとか、いろいろ活用がされているというふうに思ってます。まあ、それをやはり利用率を高めるというのは非常に必要だというふうに思ってますから、防災機能の避難所になりうる施設で、それをうまく面を活用していく。で、まあ、一つの例としてバレーボールっていうのが出ましたが、バレーボールの国際基準でいくと天井が非常に高くないとなかなか厳しいわけですから、コストを下げるためにもなるべく低めのっていうことになろうかなというふうに思います。まあ、その中ではやはり、まあ、卓球も有効なものだというふうに思いますし、他の競技も十分有効活用ができるのかなというふうにも考えるところです。ただ、まあ、スポーツだけに捉えるとスポーツセンターとの併用というのも考えていかなきゃならないし、また文化活動においてもさまざまやはりステージ面がどう生かされるのかというのも考えていかなきゃならない。ただ防災という機能では面をどう活用するか、例えば会議室の 面についても避難所になりうるとか、さまざまやっぱり多機能で考えていく必要があるというふうに私は思ってますので、まあ、今後、検討会議の中で十分議論をしていただいて、私としても考えを言い述べさせていただきながら、今後進めさせていただきたいというふうに思っております。以上です。
田村議員。
市民とともに特色のある、施設づくりに、向かっていっていただきたいと思います。街中と駅裏をつなぐ施設というイメージ図もこの構想の中に入っています。ただやっぱり市民にはなかなか分かりづらい、文字だけ並んでてどのような形になっていくのかということが、やっぱりこのグランドデザインというものが駅周辺の施設には、そして街中にも流していくというグランドデザイン、分かりやすいグランドデザインというのがやっぱり重要かというふうに思いますけれども、このグランドデザインの作成について何か進展があればお聞かせください。
市長。
まあ、本当に私としても分かりやすい、グランドデザインというのを示したいという思いがあります。現状としては、道の駅と駅跡地ということで、エリア分けをしたものというのは皆さんの目に留まっているというふうに思います。まあ、その中でやはり街中とのアクセスという問題も絵に入れていくことが大切だというふうに思ってますし、まあ、昨年においてはやはり RV パークをの試験的な事業をしたときに、来訪された方からここ本当に居酒屋行くの近いよねっていう言葉をいただきました。また買い物行くのも近いよねっていう言葉も、ただそれが分かりやすいふうにしていくというのが大切だというふうに思ってますし、まあ、成長する道の駅としてはですね、やはりこれからそのビレッジエリアだとか周辺にやっぱり民間の活用というのが非常に重要になってくるというふうに私は思っておりますので、まあ、 グランドデザインとしてかっこいい絵を描くのか、また面としてこういうような活用ができるという描き方をするのかというのは、ちょっとまた検討させていただければというふうに思います。まあ、私としては現状あるものをうまく活用して、面で皆さんに見せていければ一番いいのかなというふうにも思っているところです。以上です。
田村議
員、残すところ20秒でございます。最後に、まあ、100年に一度の大変革、非常に重要な案件になります。市長、まちづくりについて最後思いの丈を聞かさせていただいてですね、意気込みも含めてそれで質問を終わらさせていただきます。よろしくお願いします。
市長。
まあ、今まで私も取り組んできて、さまざまな政策の中で、まあ、なるべく持続可能な財政運営、ということでお話をさせてきた中で、財源を見つけ新しいことにも取り組んで、きたところです。まあ、やはりこの留萌市が今まで抱えてた財政の健全化というものを忘れることなく、やはりまちづくりというのを進めていかなきゃならないというふうに思いますし、やはりこのいかに人口減少という時代の流れに沿っていけるのか、やはり産業を誘致していくことで働く場を作っていく、これが留萌の若者が留萌に残ってもらえる一つの方法かなというふうにも思ってますから、この今回のこの道の駅の成長の段階で、まあ、先ほども言った通り、民間の流入というのが本当に必要になってくるし、まあ、市内における企業さんもそこに目を向けていただくということも大事だというふうに思っています。また今後やはりエネルギーの転換というのも大きな課題になろうかというふうに思います。いずれやはり石炭がなくなり、さまざまな地球温暖化に対応するためのものがなくなっていく可能性の中で、再生可能エネルギーというものがやはりどんどんどんどんこの地域のポテンシャルを生かしてこれるというふうにも思っておりますので、やはりこれからのまちづくりというのは本当に10年を見据えてとかというよりも、今あるものの中で10年20年30年の子孫にどう残していけるのかっていうのをやはり考えたまちづくりにしていきたいというふうに思っておりますので、議員の皆様のご協力もこれは必要なことですから、十分ご説明をさせていただいてご理解をいただければというふうに思っております。以上です。
3番、田村議員の質問を終わります。